今日のウィメンズホスピタル、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院のご協力でお届けします。今日のウィメンズホスピタル、この番組ではお産、子育てなど女性やご家族にまつわるさまざまな問題について足立病院の専門医や専門家にお話を伺います。今月は足立病院在宅医療部についてお伝えしております。前回に引き続き足立病院在宅医療部医師である西川春夫さん、そして看護師の花田桐子さん、事務の三宅千里さんにお話を伺います。西川さん、花田さん、三宅さん、こんにちは。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、西川さんはこう医師でいらっしゃるわけですけれども、足立病院というとやっぱりお産というイメージなんですが、こういう在宅医療に関わる最初からこういう部門というか、お産を希望されたことはないんですか、西川先生は。
あ、
医師として、
はい、僕は、救急および内科を中心にこれまで、経験を積んできておりますので、
はい、
参加とは全く無縁の世界で生きておりました。
あ、そうですか、はい、そうするともともとやっぱりこういう志があったということですね。はい、わかりました。さあ、この足立病院の在宅医療というのは24時間365日の受け入れ体制ができているというふうに伺いましたけれども、これは世の中にはカレンダーにはお正月もありお盆もありと、年末大晦日もあればというところで、この24時間365日っていうのは大変じゃないかなと思うんですが、西川先生いかがでしょうか。
そうですね、そういうふうに思われていることが多いかと思いますし、実際もう今年は新年早々1月1日元旦の未明に緊急往診を行っております。
すごい。
で、やりがいがまああるためにそんなに大変という認識は持っておりません。で、人の体は当然その24時間365日いつでも異常をきたしうるという点では、そういった対応は当然とも考えておりますし、またそういった対応をすることで、まあ、安心して、療養していただけるんじゃないかなというふうにも考えております。
本当ですね。おっしゃる通り、どこかが痛くなったり具合が悪くなったりっていうのは、その時間を見てそういうふうに具合が悪くなるわけじゃないですよね。医療というのはやっぱりそういうものなんですね、花田さん。
そうですね。当院では体調の、ね、はい、悪い方は早めに連絡をいただいて、日中になるべく往診に駆けつけてその場で問題を解決するというふうに努めてますので、まあ、24時間365日で我々夜間コールも取ってるんですが、そんなにコールが鳴り止まなくてこう大変っていうことはありません。
ああ、そうですか、はい。こう予防医学っていうのもありますけれども、はい、やっぱりちょっと体調悪いなと思った時点で相談すると、
そうですね、ね、もう早めに、
あ、
もうすぐ電話してもらう、三宅さんが電話
します。あ、三宅さんが見てくださると、
はい、はいはい、ありますので、
今日ちょっとなんか主人調子悪そうなんですがっていうふうな、やっぱりお電話があったりするんですか。
そうですね、毎日ありますので。
あ、毎日、
その場合はもう先生に相談させていただいて、はい、で、まあ、往診先にいらっしゃいましたら携帯電話の方かけさせていただきまして、先生フットワーク軽くすぐに行っていただけますので、
よし行こうって言って、
はい、あ、そうなんですか、はい、
はい、で、日中のトラブルはその時に解決して、
それはお互いのために、患者さんご自身のためにもその方が良いということですよね。
う
ん、すぐ対応ができますし、
そうですね、やっぱり夜にしんどさを持ち越さないというか、昼間往診に来てもらってそこで解決してもらって、
なるほど、
夜は お互いゆっくり
安心して
安心して休んでもらう、
本当ですね、はい、やっぱり人間なのでやっぱり夜は休むということも非常に必要ですよね。あれ西川先生笑ってます
けど、いやただ夜ね電話してこないでくださいということを言ってるんじゃなくて、
もちろん
なんですけど、
はい、
もちろん夜しんどくって電話いただいたら翌朝に必ず看護師がもう一度フォローの電話を入れさせてもらってます。
ああそうなんですか、は
い、その後体調いかがですかという感じで入れさせてもらって、まあ、その時の状況によりまた先生がじゃあ今日お進行って言って行くこともね、
はい、
いっぱいありますね。
そうですか、はい、どうでしょうか、そのサポート体制が、まあ、そういう、皆さんスタッフの皆さんのそういうサポート体制ができているということプラスその医療機関でもそういうバックアップっていうのが何かあるというふうに伺いましたが、そうなんでしょうか、
は
い、
そうです、各地域にさまざまな重症度や特異疾患に応じた連携病院があります。で、そういった病院といざという時にいつでも最善の治療を行っていただけるように日頃からお伺いして意見交換もするように努めております。
あ、そうですか。そうするとやはりその専門的な治療行為というのが必要な場合もありますので、やっぱりそういう、バックアップ体制というのも重要ということでしょうか。
はい、そうです。やはりその往診レベルでできることできないことたくさんあります。で、できないことを適切にやっていただくためにはしっかりとしたバックアップ体制は必要かと考えておりますので、そのために普段から、コミュニケーションをなるべく取れるように努めております。
そうですか、まあ、そういう緊急 時ということも緊急な要件というのもありますよね、そういう在宅医療の場合は、はい、
はい、
まあ、そういう場合にそういうバックアップ体制というのが生きてくるということでしょうか。
はい、そうです。風邪をひくこともあればその精神に関わるような病気を起こすこともそれはもういつでも起こりうるということなので、そうなります、はい、
ああそうですか、そういうこう直接的に電話で皆さんのお声を聞かれる三宅さん、
はい、
なかなか大変だと思うんですけれども、こういろいろ判断したり、そういうことも多いかと思うんですが、
はい、
ご担当として何か心がけてらっしゃることってありますでしょうか。
はい、そうですね、まあ夜間ですとかのコールは私持ってはいないので、まあ、そのあたり関与はしてないんですけど、まあ、必ず誰から電話があって、まあ、今どういう状態でいらっしゃるかっていうのを、まあ、常に把握するようにさせていただいております。で、まあ、そちら把握できているとですね、ご家族さんからまたちょっと昨日も電話したんですけど体調今もちょっと悪いんですっていうことありましたらですね、まあ、その把握しておけば今の状況がこれで前の状況はこれでっていう分かるので、そうするとドクターですと看護師へスムーズに相談、伝えることができます。なんでまあとりあえず患者様のご病状の把握ですね、それには努めております。はい、
まあ100件前後 の、 その、
はい、
患者さんがいらっしゃるというふうに伺いましたが、
ええ、
やっぱり本当にこう、
はい、
共にあるっていう感じなんですね。
そうですね、そうするともう皆さん一応初回ですとか私も一緒に訪問行かせていただきますので、はい、まあ、その際にお顔を見させていただいたりとかですとか、まあ、あとまあ、もちろんお名前ですとか、まあ、なんとなくのこうメインの病気ですね、うん、皆さん把握させていただいております。
ああそうですか、
はい、
まあ、医師でもなく看護師さんでもないんだけれども、やはりそうやって一人一人のことについて理解しちゃんとこう全体を見るってやっぱり頼りになりますね。
ありがとうございます、はい、一番の若手です。
ああそうですか、はい、今後ともよろしくお願いします。お願いします。さあ、まあ、本当にこういろいろ、まあ、工夫もされたりこう明るくこう対応されている皆さんですけれども、まあ、やっぱり大変な部分もあるかなというふうに思うんですが、非常にやりがいのある仕事だと思いますが、例えばこういう、方がおられるとか、なんかこうそういう、 こう、まあ、お話をしていただけたら 非常に、なんかお願いする方もじゃあうちもお願いしたいなっていうふうに考えやすいかなと思うんですが、いかがでしょうか西川先生。
はい、そうですね、今強く、印象に覚えている、例としては ある癌末期の患者さんのことになります。この方はとにかくしんどいという状態が続いており、食事もほとんど取れずに痩せ細った状態でした。そんな中病院ではもう治療がないので、することはありませんというふうに言われて、もう見捨てられたような思いを強く持って、悲嘆に暮れた状態で我々の訪問診療が始まりました。で、そこで我々は何かできることはないかっていうのを調べ上げた後で、少しでももう楽になることをやろうと、できることを全てしようというふうなことで治療を開始しました。治療の甲斐あってか、もうみるみるしんどさも軽減していって、ご家族が驚くくらい食欲も回復して、寝たきりの状態であったんですけれども、もう最終的には歩けるくらいに回復されました。
はい、
病院では持ったあと1ヶ月と言われてたのが、最終的にはもう6ヶ月もその住み慣れたご自宅で、なおかつ生まれて間もないお孫さんとも一緒に過ごされた後にですね、
はい、
最後はもう一番心配されてたご子息様の進学の朗報を確認して、まあ、それが大晦日になるわけなんですけども、その翌日元旦に最終的に最後を迎えられた方です。で、まあ、この元旦にっていうことが先ほどお話した1月1日、
今年の話なんですね、
はい、の未明の緊急往診になるわけなんです。
そうですか、はい、ご子息が入学ということはまだそんなに中高年の方でしょうかね。
はい、そうです、そうなります、はい、いわゆる比較的お若い方になりますね。
はい、はい、
で、まあ、この方が、まあ、この方のご家族ですけども、最後はこの時最後を迎えられてですね、もう涙ながらに感謝もされまして、で我々の在宅医療部を選んでいただいて、なおかつ家族で最後を一緒に過ごすことができて本当に良かったと言われたことはもう強く覚えておりますし、もう今思って もうドラマか映画かのような、もう悲嘆から始まって元気になって朗報を確認して安心して最後を迎えられることにもうご協力することができたっていうのは、まあ正直大いに誇りを持っても息子なんかに話ができるような仕事だなというふうに考えております。
そうですか、いや素晴らしいお話を、もう残り1分になっちゃいました
。喋りすぎました。
いやいや、花田さん、西川先生は大変人気の先生だそうですね。
そうですね、先日のね往診では、91歳の女性から先生が手にチューをされるっていうなんとも微笑ましいエピソードがありましたし、別の患者様からは一生私の先生でいてくれなきゃ死んじゃうって言ってもう皆さん全幅の信頼を寄せています。
いや素晴らしいですね、はい、まあ、それでこそと在宅医療部ということですね、うん、息子に自慢できる仕事いいですね、うん、はい、ありがとうございました。今日のウィンウィンズホスピタル、今回は足立病院在宅医療部について医師の、西川春夫さん、看護師の花田桐子さん、事務の三宅千里さんにお話を伺いました。じゃあご一緒にさよならを。さよなら、
さよなら。